アメン、感謝いたします。では今日の説教の聖書の箇所を読んでいきたいと思います。今日の聖書の箇所はルカによる福音書12章49節から50節までになっております。聖書後半新約聖書の133ページになっております。聖書後半新約聖書の133ページになっております。ではお読みいたします。ルカによる福音書の12章49節から50節まで。分裂をもたらす。私が来たのは地上に火を投ずるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。しかし私には受けねばならないバプテスマがある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。アメン。では聖霊十万という題で末盛牧師にメッセージの方をいただきます。
お祈りいたします。ハレルヤ。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を、偉大なる皆を心から賛美し感謝いたします。2015年のこの元旦礼拝、変わらぬあなたのご愛とご真実によって私たち一人一人の名を呼んでくださり、今日もあなたの尊い御父よによってあなたの懐まで行く、その恵みと幸いに預かるこの生涯を与えられたことを覚えて心から感謝いたします。聖霊様、どうぞ私たちに今一度あなたの恵みを注いでください。あなたの命を注いでください。イエス様、あなたが私たちにこの命を注ぐために十字架上よりその苦しみを受けてくださいました。主よ、どうぞこの1月1日一年を始めるこの最初の日に、どうぞ私たちにその十字架を仰がせてください。あなたの十字架を賛美させてください。あなたの父親を賛美する者と、私たちをどうぞ作り変えてくださり、いかに傲慢である私たちに、あなたが御言葉を通して、誠の悔い改めによるリバイバルを、この教会に、今日ここに集う者、私たち一人一人に与えてくださいますように、切にお願いいたします。聖霊様、あなたの憐れみを求めます。聖霊様、あなたの油注ぎを求めます。主よ、どうぞ、この礼拝において、私たちがあなたの命に預かり、誠にあなたに、救われた喜びを持って、あなたの命に預かって、新しい一年を喜びと感謝と賛美を持って始めることができますように、いよいよ私たちが魂の救いのために大きく前進していくものとなることができますように、主をどうぞ導いてください。この礼拝を通して、聖霊十万の恵みをいただけることを、主を切にあなたに祈願しながら、尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。明けましておめでとうございます。変わらぬ主のご愛によってこのように新しい年が迎えられますこと、本当に心から感謝いたします。先ほどですね、ゆうこ姉妹が賛美の時に、おっしゃっておりました、古いものは過ぎ去った、身をすべてが新しくなったですね。ちょうどこの御言葉を用意しているところでしたので、この御言葉はまさに私たちに今朝主が語ってくださる第二コリントの5章17節にある御言葉です。私たちはこの迎えた新しい年、年だけではなく、イエス様の十字架とこの復活に預かった私たち自身も、この御言葉の通り、いつまでも古いもの、古い自我ですね、古い自分の性質にこだわりですね、しがみついくことなく、御霊によって日々新しくされていく一年でありたいと切に願います。イエス様は、ヨハネ伝の3章のところに書かれてますけれども、ニコデモというイスラエルの教師であった人にですね、ということは知識があり、そして多くのことを学び、指導者として立派に教えていたその指導者に対して、人は新たに生まれなければ神の国を見ることができない、すなわち知識や学力、またどれほど多くの働きをしたかで私たちが神の国に預かるものとなることができるということではないということを主がここで語られています。人は新たに、すなわち 上からの霊によって私たちが新しく生まれなければならない、そういうふうにイエス様がニコデモに語りました。これは今日まさに私たち、すでにイエス様を救い主として信じた者、またまだ私たち救いに預かっていない全ての者たちに語られていることです。リバイバルと世界宣教の使命を私たち教会はこの10年掲げてまいりました。そして新しい年も変わらず、私たちの使命は主が来られる終わりの時、再臨されるその時まで、リバイバルと世界宣教の使命に生きる教会であり、またそこに集い名を呼ばれた私たち一人一人であります。しかし私たちがこのリバイバルというふうに語るとき、言葉だけが掲げられていっても意味がない。リバイバルということは、何よりこの教会が、また私たち自身が、また私が自身、ここに立たされている牧師自身が御霊によって新しく日々生まれ変わらなければならない、再創造されていかなければならない、いつまでも古いものでいてはならない、新しいものとなり、このキリスト者のイエス様のように私たちが作り変えられていくことが主によって与えられている恵みであるということ、信仰障害であるということ、またこの新しい一年であるということを、しっかりこの最初1月1日に私たちは覚えていたいと思います。そしてそれはイエス様の血をによらなければ、先ほど賛美しました、この尊い御血をによって、イエス様が流してくださった血をによって、私たちは主の懐まで行くことができる。しかし血をによらなければ、私たちがどんなに立派な働きをしても、いい行いをしても、主の懐まで、神様の身元まで行くことはできないという、その賛美を捧げました。しかしイエス様のこの血をによるならば、私たちがどんなに過去において多くの罪を犯したとしても、たとえ目に見える現実が真っ暗闇であったとしても、雪のように白く私たちを作り変えてくださる、その力がこのイエス様の血潮にはあるのです。昨年、私はカナ宣教師と、そして優子姉妹と、10月頃だったでしょうか、天城山荘の、女性会の大会に行きました。その時、初めて通った帰りの道ですね、首都高速に入る、東名に入るところで、初めてちょっと道に迷って通ったところだったんですけれども、何街道というんでしょうか、富士山がもうど真ん中に見える素晴らしい通りだったんですね。でもう本当に晴れ、もう晴天で、そして富士山がまだ、黒くて、緑じゃないですね、富士山も真っ黒で雪の一つない、そういう姿で、その富士山をめがけながら、私たち横に見ながらですね、帰ってきたんですけれども、それから数日経って、私はこのですね、あそこの多摩川の橋を渡りましたら、その時富士山を見たら真っ白に富士山がなってたんです。私はその時に、これが主のなさる技だ、それこそ一夜にして主はなさることができる、真っ黒、まだ雪一つ落ちていなかった真っ黒の富士山を真っ白に一夜にして変えることができる、それほどの力を主はお持ちであるということ、すなわち先ほど言いましたように、イエス様の血潮によるならば、私たちがどんなに真っ黒であったとしても真っ白にすることができる、富士山の今皆さんが見えるような雪山にすることができる、そのことをですね、その私はそのことを本当に覚えながら、これが主がなさる御業なんだ、なかなかですね、変えられない、なかなか動かない、いろんな現実を私たちは通ってますけど、でも主はおできになる、主は一夜にして大きな富士山を真っ白にさえすることさえできるんです。ならば私たちのこの本当に汚れた罪も、血潮によるならば、イエス様の力によるならば、雪のように白くし、そして新しく変えることができるですね。素晴らしいその恵みに預かれますことを本当に心から感謝し、それこそハレルヤであります。私たちは2015年この玉川教会に、未だかつて見たことのない、誰も見たことのなかったリバイバルを起こしてくださり、世界宣教の使命を大きく前進させてくださることを主に期待いたします。そしてそのために私たち一人一人が聖霊に満たされて主の御用をするものとなることができるように、今朝ご一緒にこの御言葉を読ませていただきたいと思います。本日のメッセージのタイトルはもうそのものズバリです。この新しい2015年は聖霊充満でいきましょうですね。私たちクリスチャンはいつも 聖霊十万でなければならない、聖霊十万でですね、聖霊十万でもそうでなくても、まあ、どっちでもいいやというクリスチャンは、まあ、主からしたらもうどっちでもいいクリスチャンでですね、熱くもない冷たくもないどうでもいいクリスチャンに私たちがなってしまってはならない。主はですね、今日のこのルカ伝の先ほど司会者の方に読んでいただきました。私が来たのは地上に火を投じるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。これはすなわちこの聖霊の火が燃えているならばどんなに良いことか。そのためにイエス様が50節で、私は受けねばならないこのバプテスマがある、命を注ぐほどに私たちがこの聖霊十万に預かることができるように、イエス様のこの父よに預かって私たちが罪から解放され、そしていつも聖霊に満たされて、喜びに満たされて、イエス様に満たされて生きることができるように、命がけで主がなさってくださった。しかしどうでしょうか、私たちはその都度、私たち日々聖霊十万を求めて祈っているでしょうか。いつも聖霊様、私を満たしてください、聖霊様、私を導いてください、私には正しきことが何か分かりません、私に悔い改めを与えてください、私を新たに作り変えてください、聖霊様、語ってください、どれぐらい私たちがそのように求めて祈っているでしょうか。このですね、私たちはバプテスト連盟というところにいますけれども、なかなかバプテスト連盟の、今私は新学校に通っておりますが、聖霊ということがなかなか出てこない、また悔い改めという言葉も出てこない。そして何かですね、新学校で学んでいるとちょっと躊躇してしまうような、なかなか出てこないので、そのこと言っていいのかなと、最初の頃は、今はもう言ってますけれども、最初の頃はですね、ちょっと遠慮しながら、なんとなくいいのかな。でもある時ですね、この玉川教会が50周年を迎えた時に、その古い牧師先生たちが来たということを聞きましたけど、授業中ですね、何人かの牧師先生がいらっしゃったんですけど、聞きましたけれども、すごいですね、どうしてそういうふうに玉川教会をなったんですかというふうに聞かれましたので、私はその時にですね、主の憐れみの中で、私たちが使命に生きる中で、本当に過去の悔い改めをしなければならない、そして共に悔い改めの、私たち共に悔い改めて、そして50周年を迎えましたということを言ったら、笑いが起こったんですね。そして、悔い改め、なんで笑いが起こるのか分かんない、悔い改めって言って笑いが起こってですね、なんだこの進学校とちょっとですね、思って、主を憐れんでください、これが現実です、日本の進学校、東京のバプテストの進学校の現実ですですね、悔い改めで、あ、そうですかとならない、笑いが起こってしまうですね、それは本当に私たち罪深いものであるということを覚えなければなりません。そしてこの聖霊様がですね、どういうお方であるのか、先ほど啓示羊の祈りの中にもありました、助け主としてパラクレートスなる聖霊様が、イエス様が天に帰って、そして聖霊となって私たちを助け主として導いてくださる。そしてですね、このように聖書では書かれています、マタイによる福音書12章の31節32節のところにですね、人が犯す罪や冒涜はどんなものでも許されるが、霊に対する冒涜は許されない。人の子に言い逆らう者は許される、しかし霊を冒涜する者はこの世でも後の世でも許されることがないというふうに書かれています。聖霊様が私たちに罪を教えてくださり、聖霊様が私たちを悔い改めへと導いてくださり、聖霊様が私たちに宣教の霊を注いで、宣教の情熱を与えてくださり、私たちは福音を述べ伝えることができる。しかし、このマルコによる福音書の13章11節のところにもですね、この終末時代の迫害下の中で、あなた方は何を言おうか取り越し苦労をしてはならない。その時には教えられることを話せばいい。実は話すのはあなた方ではなく聖霊なのだというふうに語られているように、聖霊様がいらっしゃらなければ、私たちがいつも聖霊に満たされて、聖霊様がいらし私たちを満ち溢れてくださらなければ、何を語るべきかもわからない、そういう私たちはものであるということ、何が罪なのかもわからない、正しいと思っている、でも本当に主の光照らされれば、聖霊様が私たちのところに食い込んできたならば、私たちは主の御前に立つこともできない、そういう者たちであるということ。しかし 私たちはどれぐらいこの聖霊様を求めて祈っているか、先ほどの神学校のことを語りましたけれども、聖霊様、その名前さえ出てこない。しかし聖書でイエス様ははっきり言っています。イエス様を馬鹿にしても、人の子を馬鹿にしたとしても許されるかもしれない。でも聖霊様を欺くならば、この世においても、後の世においても、私たちは許されることがない。それぐらい私たちは聖霊様という方、本当に心して迎え入れなければならない。心から歓迎して、日々聖霊様、あなたがいてくださらなければ、本当に生きることができないということ、そのことを日々私たちは覚えながら生きなければならない。そしてそれゆえにイエス様が先ほど読みました、信じてイエス様を信じてバプテスマを受けた私たちはそれで終わりであってはならない。聖霊の日、先ほど十字架の日をですね、受けるリバイバル、その賛美を歌いました。まさに十字架の日なるこの聖霊の日を私たちは日々受けながら聖霊充満の生活を歩んでいくのが信仰生涯です。そしてイエス様がそのためにこの命を捨ててくださった、この日、聖霊の日を私たちに注ぐために、先ほどのルカで12章の50節、私には受けなければならない。そのために、あなた方に聖霊を注ぐために、命を注ぐために受けなければならない。バプテスマがこれから私に用意されているということ、そのことをイエス様が語られました。これが十字架の道であります。イエス様が受けようとされているこのバプテスマ、それは言うまでもなく、苦難を通られる、私たちの罪のために一切を引き受けられる、この十字架の道をイエス様がいよいよ歩もうとされるときに、あなた方は火を受けなければならない。そのために私はこれから十字架に行くのであるということ、そのことをイエス様が語られました。イエス様は私たちをこの罪から救い出し、そして聖霊の火によってこの神様の命を再び私たちのうちに注ぐために十字架に向かって歩まれていったと言っても過言ではない。そのために苦しみを担われたということ、この命を私たちに注ぐためにイエス様は命を捨てられたということ、それゆえに私たちが聖霊充満で生きるということは、これは私たちが選ぶ聖霊充満になりたいな、そうではなくてもいい、そういうものではない、聖霊充満で生きなければならない、私たち信仰障害であるということ、求めていかなければならないですね、預かっても預からなくてもいい、そのようなもののためにイエス様が本当に命を捧げてくださった、その私たちは覚えていきなければならない。しかし今日の本題に入りますけれども、私たち聖霊充満、聖霊充満、この言葉はクリスチャンの中で大変多く使われます。私たちも日々使います。しかし聖霊充満とはでは一体どういうことを指すのでしょうか。私たちが聖霊充満で求めて祈るとき、それは何を意味するのでしょうか。それが今日の本題でありますけれども、使徒言行録でペンテコステの日を受けた生徒たちはご存知のように霊に満たされて異言を語り予言をし、熱心に心を合わせて祈るようにそのようなものに作り変えられていったと聖書には書かれています。たくさん祈り、信仰に満ち溢れて大胆に語り、たくさんの働きをし異言を語り、病が癒されて予言をする、そして言うまでもなくこれらすべては主が御霊によって与えてくださる賜物であることは言うまでもありません。宣教にとって私たちが魂の救いのために福音宣教するにはとってもどれ一つとっても欠けてはならない重要なことであります。この賜物、私たち教会も私たち一人一人をいただかなければならない。しかしそれが主の御業を表すものでは言うまでもないけれども、しかしそれらのことが聖霊充満の人というに足りるものでしょうか。主が私たちに望まれて、イエス様は私たちにこの聖霊の火を注ぐまでに命を捧げられたほどに、私たちに注ぎたいと願っておられるこの聖霊の満たしを、私たちが受ける聖霊充満は多くの印を行うことであるでしょうか。先ほどルカによる福音書ですね、この十二章の先ほど何度も読んでおります、イエス様が歩まれた、私たちにそれを注ぐために霊の命を注ぐために受けられたバプテスマ、十字架の道、イエス様が受けられた苦難によって注がれる命、これが聖霊です。イエス様が十字架を通られることによって、苦難を受けられることによって受けるのが聖霊の命です。 それは十字架の命であり、十字架上より流れ来る血潮による他になりません。他ないということ。私たちが聖霊十万というとき、それはイエス様がこの苦難を通して十字架の道を通って私たちに注いでくださった十字架の命に生きるということ。十字架の血潮を日々受けながら生きるということが聖霊十万に他ならないということ。多くの印をして、私たちが立派な働きをして、人々に褒められて、ですね、すごいですね、素晴らしいですね、この教会すごいですね。そのように褒められることに、私たちが喜んでやっていく。それが聖霊十万ではない。それがリバイバルではない。そうではない。イエス様が苦難を通して十字架から私たちに命を注いでくださるから、ゆえに私たちが受けるこの聖霊の恵みは、私たちが主と共に十字架を追うということ。主と共に十字架の命に生きるものに作り変えられていくのが聖霊十万の歩みであるということ。すなわち、日々私たちが十字架を仰ぎ見ながら、イエス様の血潮に預かりながら、今日も私自身がイエス様のその血潮によらなければ生きることができないものであるということ、イエス様がこの罪人のために十字架上より命を流して私を贖い出し、私を神の人とし、そして私たちに使命を与えてくださった、そのことを日々覚えながら悔い改めながら歩んでいくのが聖霊十万の歩みです。私たちのこの教会の歩み、リバイバルと世界宣教の歩みが、ただ印を行うこと、病の癒しを求めること、多くの救い人たちがここに集ってくること、もちろんそうです。主は必ず2015年、多くの魂をここへ導いてくださいます。言うまではありません。しかし私たちがこの十字架から離れるならば、主は初めの愛から離れてはならないと、あの黙示録のエフェソの教会に語られました。あなた方は行いによっても忍耐によっても立派であった、疲れ果てることがなかった、でもあなたたちは初めの愛から離れてしまった、すなわちあなたたちの立派な行いはあったけれども十字架から離れてしまった、そのことを黙示録終末時代に教会に主が語られています。だから悔い改めて初めの愛に立ち返りなさい、悔い改めて初めの技に立ち返りなさい、すなわち私たちが十字架の愛に立ち返り、聖霊をいつも求めて世界宣教するということ、初めの技が世界宣教です、その教会であるということを私たちしっかり心に留めていたいと思います。私たちがただ言葉だけでリバイバル、世界宣教、多くの魂の救い、その前に私たちがしっかりと十字架のこの主の御元で生きなければならない、そこでしか私たち主の血潮を通ってしか主の元に行くことができない、罪人の頭であるということ、私たちがこの教会をもってそのことを証ししていくものとなることができなければ、主はリバイバルと世界宣教をなすことができません。この教会に御業をなすことはできません。私たちが傲慢になって隣人の罪を負うこともない、許すこともない、愛することもない、根っこから作り変えられることもない、ただリバイバルと世界宣教の教会です、そのように私たちが語っていても主はなすことができない。しかしまた一つ同時に、主はこの使命を私たちの教会に与えておられますから、この使命を通して主は私たちを作り変えてくださいます。この使命から、だから私たちが取り扱われるまで、私たちが変えられるまで使命をすることができません。そのように言っていては一向に私たち立ち上がることはできません。一向に使命に立たなければ変えられることもありません。しかし主は同時にこの新しい一年、リバイバルと世界宣教、この使命を通して私たちが徹底的に十字架に生きる民として私たちを取り扱ってくださるということ、そのことを主に期待していきたいと思います。そして聖霊十万は言うまでもなく、この十字架に預かって生きていくということ、悔い改めて、日々悔い改めて、古いものが過ぎ去り、日々新しい命に、この聖霊の命に預かりながら、隣人を愛し許し、私たち兄弟姉妹互いに弱さを担い合い、罪を担い合い、喜んで引き受けていく、喜んで主と共に、先ほどイザヤ書53章を読みました。私はこの準備しながら、まさに聖霊十万とはイザヤ書53章の道に他ならない。主がイザヤ書53章のあの苦難のしもべを通して背いていた私たちに、私たちのために、この罪を負うために、イエス様が罪深い姿となって 醜い姿となって、イエス様が先ほどですね、開いておきましょう。イザヤ書53章において、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、彼の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。神の手にかかり打たれたから私たちは全く関係ない、私たちのために罪を担い、そのために痛みを負ってくださったのに、病を負ってくださったのに、あの人は神の手にかかって苦しんでいるんだ、私たちには関係ない、そのような全く無関心であった私たちのために、主はこの十字架を、苦難の道を行かれた。彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。アーメン。そうです、主がここにおいて、十字架において受けてくださった懲らしめによって、苦しみによって私たちに平和が与えられ、私たちが新しく神の子として生きるものとなった。私たちの病もイエス様から病が来ますですね。イエス様がこのところで十字架上から血を流し、すべてを引き受けてくださった、その愛によって、血をによって病の癒しは起こり、また私たちの一切の罪とが汚れから雪のように白くしてください。しかし私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。このイエス様が十字架の道を行かれたがゆえに、私たちが聖霊十万があるということ、私たちに聖霊の命、十字架の命があるということ、注がれているということを私たちは覚えるときに、同時に私たちもまたその十字架の命に預かったならば、聖霊十万の命に預かったならば、主と共にこの苦難の道を行くものと変えられていかなければならないということです。ペンテコステの後の人たちは、主のために恥ずかしめを受けることを本当に大いに喜んだというふうに書いています。決してそういう弟子たちではなかった。そういう人たちではなかった。しかし、聖霊の誠に、私たちのうちに誠に聖霊の十万が私たちに与えられていると、与えられるとき、それはイエス様と共に、主と苦難の道を、十字架を覆っていく道を歩むことを喜びとして、私たちが受けることができるのです。リバイバルと世界宣教は、この十字架の道、世界宣教において、いよいよ1月5日に野口宣教師がインドネシアに使わされています。行きます。4月には野口ご家族、宣教師ご家族が使わされています。世界宣教の道は十字架の道に他なりません。徹底して十字架の道で本当に追っていく、主と共に置かれているその場所において罪を担っていく、迫害家の中にあっても主の本当に働きのために命を捧げていく、その働きにいよいよ先生ご家族が出て行かれようとしています。聖霊十万が宣教師の何よりの備えだというふうにですね、私たち聞きました。そのために私たちは宣教師ご家族のために祈らなければなりません。本当に戦いの中に入っていきます。イスラムの中に入っていきます。どれほどその戦いが激しいでしょうか。しかしその中で先生ご家族が徹底的にただひたすらに十字架の主を仰ぎ見て、宣教の勝利に預かっていくことができますように。十字架から離れることなく、ボンヘファーはという人はですね、この十字架がない、悔い改めがない、この恵みを安価な恵みだというふうに言いました。キリスト者があまりにもクリスチャンたちがこの安価の恵みを求めすぎている。そうではない、キリスト者がしっかり十字架と悔い改めを持って高価な恵みに預かっていかなければならない。それが聖霊十万です。ですね。最後に、この本当に立派な人たちが過去においておられたことをですね、私たち本当に喜ぶものでありますけれども、最後にこの間新生教会でですね、純正牧師がこのところを引用してくださった、本当に共に皆様と共にこのところを分かち合いたいなと思い、用意いたしました。最後、この柳原忠夫というですね、当時無教会派のその教会のお人でした、内村勘蔵の弟子として本当に素晴らしい働きをされた方でした。その方がこのですね、このようにしてこの十字架と復活に生きることを、このロマ書の講義から書いてあります。キリストを信じた後、自分たちがいろいろ罪を犯して後悔し、涙を流して残念がるということは、我々の本当の経験でありまして、 それがなくなるならば、その人の信仰が干からびて概念的な信仰になってしまう。それは外部から観察すると、あの人は近頃だんだん行いが清くなってきた。あれはどうしてだろう。あれはキリストを信じたからというようなことがある。また自分自身考えてみても、前には抑えることのできなかった情欲に苦しんだけれども、いつの間にか前のようには苦しまなくなったというような変化を自覚することもありますけれども、しかし全体としての自分の自覚としては、やはり罪との戦いでもって傷ついて血を流し涙を流しているんです。どんなに信仰の厚い人でもそうなんだ。厚い人ではあるほどそうなんです。罪との戦いを一生しない人はありえない。それがなければ信仰が干からびて無力になってしまう。私がよく言う話でありますけれども、内村勘蔵先生は十字架の救いということを繰り返し私どもに教えてくれた人でありますが、晩年になって70歳近くなって、体が弱くなり、日曜の話を自分でできなくなったような時に、よく先生は終わりの祈りとか、初めの祈りだけをなさることがありました。その時に聞いていると、先生が罪を神様の前に悔いて、どうぞこの罪人を許してください、ということを涙を流すばかりに繰り返しておられた。それが内村先生の祈りだった。私どもも同じです。諸君は私を信頼してくださってありがたい。また愛してくださってありがたい。しかし、私を信頼するという人は、私はキリストを信じているんだということを信じてもらいたい。私という人間は罪を犯すことが少なくて、立派な人間で、大変いい人間のように思って、それで私を信用するというならば、それはおやめになった方がいい。私もそういう具合に思われては窮屈でとても生活ができません。私はたくさんの罪を犯しているのです。今でも戦いに何度も敗れ、一寸も清い人間でないんです。ただ自分が清くないということ、罪との戦いにおいて敗れているということを知っているから、キリストを信じているんです。どうしてもキリストを信絶しては生きておれないということが私の状態なんです。であるからして、私はどんなことがあって、誰が何と言おうとも、キリストを信じることが自分の命であって、それ以外には命がないということを言うんです。そのことを了解してくださらないというと、大変なつまずきをあなた方はするようになるんです。ですね。この柳原先生がですね、このところにおいて徹底的に罪人であるということ、内村勘蔵先生も最後そうだった。罪を許してください。罪を許してください。最後その祈りであった。また、柳原先生においても、いつも自分自身は罪に敗れている。一寸も清くない。しかしでも、イエス様の信じて、そのイエス様の父親に預かり、救いに預かっている。その喜びがあるから、この柳原先生がこのようにあって、だからキリストを信じることが私のすべてです。私の命なんです。そのことを皆さん了解してくださいということをですね、この講義の中で柳原先生が語られています。まさに聖霊充満とはこのような姿です。罪に敗れているとこということ、一寸も清くないということを知っているということ、だからイエス様の命に預からなければ、イエス様の血潮に預からなければ、一寸たりとも私たち生きることができない、一歩前に進むことができない、そのことを知っているものであるということ、だから祈らずにはおられない、死を求めずにはおられない、それが聖霊充満の姿です。私たち新しい年、この誠の聖霊充満、言葉だけではない、本当に罪を私たちがいつも主に聖霊によって示されて、罪を悔い改めながら、しかし、イエス様が勝利してくださっている、そのすべてにおいて主が勝利者であり、私たちを勝利へと導いてくださっている、確かに私たちがこの罪人であるけれども、その罪人をあがない、勝ち得て余りある勝利を私たちに賜っているということ、そのことを私たちは大いに喜んで、このことを証しする新しい一年でありたいと思います。リバイバルと世界宣教、この教会に主が成してくださいます。それゆえに聖霊充満、誠の悔い改め によるリバイバルと世界宣教を求めて、祈ってまいりましょう。必ず主は2015年素晴らしい、驚くべき、誰もかつて見ることのなかったリバイバルをこの教会に成してくださいます。それこそ去年昨年ですね、10組20組という人にひろこ姉妹が祈ってくださいました。そうです、2組目では足りません。10組20組目の世界宣教、私たちが使わすそのような教会になることを主に期待いたします。それゆえに共に求めて祈っていく者たちとなりたいと願います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。イエス様、今日もあなたが十字架上より私たちにその尊い恩知恵を注いでくださり、主の身元に懐に行くその恵みを、勝利への道を与えてくださっていることを覚えて深く感謝いたします。日々私たち罪に本当に陥るとき、弱さに泣くとき、その十字架が見えなくなってしまいます。しかしイエス様、どうぞ新しい一年、私たちがしっかりと十字架を見据えて、イエス様、あなたが今日も明日も明後日も私のために贖いの技を成し続け、私たちを清め続けてくださり、私たちのために取りなし続けてくださり、私たちを勝利へと導いてくださっている、その十字架を仰ぎ見つつ歩んでいくことができますように、私たちを聖霊十万の恵みを与えてください。そしてどうか私たちが主と共に苦難の道を喜んで歩むものとなることができますように、苦難のしもべのこのイエス様、あなたが歩まれた道を共にイエス様と共に歩み、そして私たちが自分を捨ててあなたに与えられた十字架の道を、隣人を許し迫害の中にあっても心から愛し、父よ彼らを許してくださいと、そのような取りなし手となることができますように、イエス様どうぞ私たちに聖霊充満、新しい命を持ってこの年を迎えることができますように、主をどうぞ導いてください。主よ、あなたの語られた御言葉は真実ですから、必ずこの教会に私たち一人一人に誠の聖霊充満のリバイバルと世界宣教の技を成し遂げてくださることを信じて、主をあなたに期待いたします。今日ここに集っていない愛する兄弟姉妹の上にも、今もなお病の中に苦しんでいる者たちの上にも、新しい一年、どうぞあなたの御業を表してください。どうぞあなたの血潮による解放を、癒しをなさしめてくださいますように、切にお願いいたします。イエス様、あなたの血潮を心から賛美し、あなたの十字架を心から仰ぎ見、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。